こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界のスープ図鑑、独自の組み合わせが楽しいご当地レシピ37話、佐藤正人が世界140の国と地域で食べられる317種のスープを写真由来の紹介、レシピとともに集めたオールカラーの料理図鑑である。2019年に成分堂新興社から刊行された。扱う地域はヨーロッパ、南北アメリカ、カリブ海、アフリカ、東や中央、南アジア、オセアニアなど広範囲に及ぶ。本書が言うスープは概ね水分量が多く、さらりとした料理を指し、野菜、肉、魚介、穀物、豆類などを組み合わせた多様な一皿として示される。単に手軽な汁物のレシピを集めた本ではなく、気候、農産物、交易、宗教的、社会的な慣習、家庭料理の知恵が各地の鍋にどう反映されるかを視覚的にたどるための本である。珍しい料理を眺める読書と、気になった一品を台所で試す実用の両方に開かれている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に317種類を地域別にたどり、スープを食文化の地図として読む本書の第一の特徴は317種類という収録規模と、それを地域別に配置した構成にある。西南北東ヨーロッパからカリブ海、ラテンアメリカ、北アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアまでを横断するため、読者はスープという共通の形式を手がかりに食文化の差異を比較できる。例えば寒冷な土地では肉、根菜、乳製品を用いる濃厚な料理に目が向きやすく、豆類や穀物が主食として重要な地域では食べ応えのある煮込みが中心になりやすい。一方、香辛料、酸味、発酵調味料、魚介を効かせる料理にはその地域の入手可能な食材や味覚の蓄積が現れる。こうした比較は国名と料理名を暗記するためのものではない。何を煮込み、何で味を組み立て、何と一緒に食べるのかを見比べることで、同じ液体料理でも主菜、軽食、祝いの料理、日常の節約料理と役割が異なることを理解するための枠組みになる。地域順の編集はレシピ集を世界の食の地図として機能させている。次に庶民の食べ物に現れる。残り物、土地の産物、家庭の記憶、本書が伝える重要な視点はスープを高級料理の体系ではなく、生活に近い庶民食べ物として捉えることにある。少量の肉や魚、野菜の端材、深層ま、穀物などを一つの鍋に集められるスープは、限られた食材を無駄なく使い、量を増やし、家族で分けるための合理的な料理でもある。そのため各地のスープには、特産品だけでなく、保存の知恵、季節性、家庭ごとの加減が反映される。故郷の味や母の味と結びつけられやすいという説明は、単なる鑑賞ではない。材料の選び方、煮込む時間、酸味や塩味の強さが地域や家の習慣によって変わり得る料理だからこそ、記憶と結びつくのである。華やかな写真に目を奪われつつも、本書は料理名の背後にある日常性を意識させる。読者は異国の珍しい一皿を消費するだけでなく、自宅の味噌汁、雑煮、鍋料理なども土地と暮らしの条件から生まれたスープ文化の一部として相対化できる。さらに食材の意外な組み合わせから味作りの原理を比較する副題の独自の組み合わせが示す通り、本書の面白さは未知の食材名を並べることだけではなく、各地で異なる味作りの組み立てを見せる点にある。スープは野菜、肉、魚介、穀物、豆類を受け止める器であり、塩味、酸味、辛味、甘味、乳製品のコク、香りなどを重ねやすい。そのため一見すると意外な組み合わせであっても、地域の主食、保存食、入手しやすい脂肪源、調味料との関係を考えると、生活に根差した必然性が見えてくる。例えば肉を主役にするのか、豆や野菜で満腹感を作るのか、パンや米、芋と合わせるのかで、同じスープの栄養的食事上の位置づけは変わる。本書のレシピを読む際には、完全な再現だけを目標にせず、出汁や水分、主材料、香り、酸味という構成要素に分けて観察すると有益である。日本で入手しにくい材料があっても、何がその材料の役割なのかを考えれば、大体の方向性を検討できる。異文化理解と家庭での応用をつなぐのが、組み合わせへの注目である。そして、写真由来レシピを一体化し、鑑賞と調理を往復させる編集。本書は題名に図鑑を掲げる通り、レシピの手順だけを最短で伝える実用書とは異なる。料理の写真、材料と作り方、料理にまつわる情報を併置することで、ページをめくる鑑賞体験と調理の検討を往復させる設計になっている。写真は完成形の色、濃度、具の大きさ、食べ方の雰囲気を伝え、文字情報はその料理がどの地域で親しまれているか、どのような特徴を持つかを補う。この組み合わせによって、読者は未知の料理を単なる名称としてではなく、具体的な一皿として記憶しやすい。さらに、著者が収録したスープを自ら調理したと紹介されている点は、幅広い料理を日本語の読者に届ける際の実作業を示している。 ただし、書評には写真上に文字が載るページで読みづらさを感じるという指摘もある。したがって本書は、効率重視の献立帳として一冊を使い切るより、まず図鑑として眺め、作りたい料理を選び、必要に応じて拡大表示できる電子版なども含めて参照する使い方に適している。最後に、再現の難しさを前提に世界の味を家庭用レシピへ翻訳する。317種類の世界的な広がりは本書の強みである反面、すべてを日本の家庭で原材料通りに作れることを保証しない。地域固有の香辛料、野菜加工品、乳製品、魚介などは入手が難しい場合があり、書評でも材料を揃える負担が指摘されている。また簡潔なレシピは経験者には余地を与える一方、料理初心者には火加減、仕上がりの濃度、代替材料の判断が難しく感じられることがある。この制約は本書の価値を下げるというより、図鑑と日常レシピ集の役割の違いを示す。活用する際は、まず入手性の高い材料の料理を選び、次に主材料、旨味の源、香り、酸味、添える主食を確認すると良い。再現できない食材は安易に置き換えるのではなく、その食材が辛味、脂肪、酸味、食感のどれを担うのかを考える必要がある。忠実な再現と家庭向けの本案を区別する姿勢があれば、本書は作れない料理の一覧ではなく、献立の固定化をほぐし、自分なりのスープを組み立てる参照源になる。結論として、本書はスープを頻繁に作る人だけでなく、世界の食文化、旅、地域料理の背景に関心がある読者に向く。平日の献立をすぐ解決するための簡便なレシピ本を求める場合には、材料の入手性や手順の簡潔さから、必ずしも最適とは限らない。しかし、食材の役割を読み替えながら新しい一皿を試したい料理経験者、あるいは料理を通じて各地の暮らしを知りたい人には長く参照できる。写真を眺めるだけでも、主食としてのスープ、祝いごとに灯されるスープ、保存食や土地の産物を生かすスープという多面性を把握できるからである。類書と比べた際の差別化は、特定の国の専門料理書でも時短レシピ集でもなく、140の国と地域を317品で横断する圧倒的な射程にある。さらに各料理を写真由来レシピによって具体化しているため、文化紹介が抽象論に終わらない。入手困難な材料や紙面の過読性には注意が必要だが、それらを承知で読むなら、本書は世界の味を完全に再現するためだけの本ではない。自宅の鍋から食材、気候、生活史のつながりを考えるための実用性を備えた食文化図鑑として際立っている。ご支援いただける場合は、佐藤正人、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。